リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
神様はとっても優しいお方であります。すべての人を愛して守り導いてくださっているのが神様であります。その神様をこのありがとうございますと言って、まあ、讃える歌が賛美歌なんですね。先ほど西谷さんが演奏してくださった、まあ、このようなこの賭けのある自分でも神様は愛してくださっているんだな、嬉しいなと思って、じゃあこの音楽を使ってね、神様のことを伝えていきたい、ね、そのような生き方をしたいと思ったということをお話をしてくださっていますけれども、神様は皆さん一人一人、人間一人一人、すべての人を愛して祝福してくださっています。そのことをぜひ知っていただきたいのであります。神様の愛にあるから、まあ、全部大丈夫と言いましょうかね。何も問題もなしに生きていけるかといったらそうではないです。やっぱりこの世の中厳しいこと、辛いことありますけれども、何にもなしに一人だけで生きていくというのはちょっと辛いんじゃないかなと思うんですけれども、いやいや私は一人じゃないんだ、私を愛していてくださる、見ていてくださる神様がいつも一緒にいてくださるということが分かったら、ちょっと苦しくてもいや頑張ってみよう、きっと神様が何とかしてくださる、なんか希望を持って生きていくことができるのではないでしょうか。ぜひその神様がおられるということを皆さんに知っていただきたいと思うのであります。まあ、教会はそのためにこの世界に存在しています。またこの礼拝もそのためにあると言ってもいいのです。イエス・キリストはこの世にやってこられて、そういう神様を伝えられたんですね。神様は優しいお方だよ、天のお父さんだよ、あなたのことをいつも見守っているよ、あなたが帰ってくるのをいつも待っているよ、そしていろんな例え話でそのことを説明してくださったんですね。その例え話の一つ、今日お話をしたいと思います。先ほど読んでいただいた例え話、非常にわかりやすい、単純な話ですね。ある人が100匹の羊を持っていた。で、その羊を野原に連れて行って、草を食べさせ、水を飲ませているうちに、さあ帰るよとなったら、数えてみたらなんと99匹しかいなかった。1匹がどこか迷子になってよそに行ってしまった。で、羊飼いは慌ててその1匹を一生懸命探し出して、でとうとう見つけ出したという話ですね。まあ単純な話、それだけの話です。で、これは神様と人間のことを表しているんですね。神様が羊飼いであり、人間が羊、まあ、その例えを表しています。第一の今日のポイントですね、この大きな愛ということです。100匹羊を持っていた、そのうちの1匹がいなくなってしまった。じゃあ私たちはどうするのかなということですね。で、99匹を野原に残しておいて、そしてその1匹を探しに行ったということですけれども、どうでしょうかね。これは現代的というか、経営的に言うとですね、ちょっと問題のある行動だと言わざるをいませんよね。一匹を探しているうちに、もしかしたら99匹がどっかに行ってしまうかもしれないわけですね。あ、こんな話を聞いたことがあります。お店ですね、お店をしていると取っていってしまう人がいるん ですね。万引きというのです。ちょっと困りますね。昔はあんまりそういうことないです。スーパーとかもねですね、もう自分で自由にカゴに入れてて最後会計をするなんて今が当たり前のようになっていますけれども、昔はあんなんじゃなかったですね。あれが出始めた頃私は心配でしたね。大丈夫かなって、物を取っていく人がいないんじゃないかなとかって心配していましたけれども、まあそうならないようなシステムになっているし、けれども中にはそうする人がいるんですね。物を取っていってしまう人がいる、困ります。それでどうするかというと、まあこのいつも見張っているとかね、テレビカメラをつけておくとか、いろんな方法があります。また警備員を雇うなんていう方法もあるんですけれども、あるお店は何もしない、何もしないというか、まあできるだけするんですけどね、あらかじめ売り上げの何パーセントはもう取られてしまうということを計画に入れて予想して、で予算を立てていると、この分はもう取られてしまうんだと、最初からもうないもんだと思ってやってしまうと。で、なで、まあ、しても、この用心をしてもですね、もう用心してもしても取られるんだから、それはもう仕方のない。例えば警備員一人雇うと人件費がかかりますよね、お金がかかる。その分よりも取られた方が安かったら、まあそれはそれで仕方のないかなという考え方だと。まあそういう合理的な考え方をするのでありますよね。まあ99匹いたら1匹ぐらいいなくなっても、まあそれは予想内だなと、仕方のないなと思ってやるというのが現代的な考え方ではないでしょうか。もう確実に99匹守ってればいい。けれども神様はそうではないんだということですね。99人大丈夫だよと分かったら、一人ぐらいいなくなったって、まあ仕方のないな、想定内だそういうのは、というので諦めないというのが神様なんだということですね。99匹第1匹ということは、もう何であろうと、いいんだ。まあそういう意味ではちょっとリスクという意味では、1匹を探しているうちに99匹がいなくなってしまう可能性がある。そうすると大きな損ですよね。たった1匹のために99匹を、まあそういう意味では神様は一匹のために大きな損をされたとも言えます。人間一人を救うために神の子であるイエス・キリストがこの世に来て、その人間の罪とか汚れとか弱さとか不従順とか嫌なもの、醜いものを全て自分の責任として身に受け死なれた。すごい大きな損失ではないでしょうか。皆さんのために神様はそうされた。私にそれだけ価値があるかな。私のためにイエス・キリストが死ぬなんて、それほど私に価値があるかな。そこまでしなくてもいいんじゃないかなって思うんですけれども、神様はそれをされたということです。私のためにそこまでする、まあこの一匹ですね、一匹のために神様はそこまでされるということで、大きな愛で皆さんは愛されている。あ、私は迷子の羊だな、いなくなった羊だな、もう私なんか神様見ておられないんじゃないかな、気にかけられていないんじゃないかな、ということはないということですよ。どんな人も一匹の羊として神様は見ていてくださる、そして守っていてくださる、導いていてくださるのであります。第2番目のポイントですね、絶対に見捨てない愛ということです。この4節ですね、後半部分に、見失った一匹を見つけ出すまで探し回らないだろうかとありますね。もう見つけ出すまで 探し回るということですよ。ちょっと探してみて、周りを見てみて、まあいないな、まあ仕方ないなと言って諦めないということですね。もう見つけ出すまで、見つかるまでずっと何が何でも探し続けるという、絶対に諦めない。もうこの人間はもうこんなんで、もういくら手をかけても気をかけてもしょうがない、変わらない。もうこの人間はダメな人間だと言って諦めることは絶対ないということであります。絶対諦められない、見捨てられないということは嬉しいことですね。皆さんは神様にいつも見られていて、そして見守られていて、もうこの人間はダメだと言って見限られる、見捨てられることは絶対ありません。必ず神様はあなたを救ってくださるお方であります。まあ私はちょっと整理整頓が下手で、で、物がどこかにすぐに行ってしまうんですね。人生のうちかなり探し回ってる時間の方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、探すときにですね、皆さんコツと言いましょうかね、色があるんですね。何かというと、必ず見つけられるという確信ですよ。ここにあるんだという確信を持っていると必ず見つけ出すことができる。けれども、いや、待てよと、あれこの前ゴミ箱に入れて捨ててしまったんじゃないかなって疑いがあると、この見つけ出そうという気持ちがなくなるんですよね。で、見つけられないんですよ。ノーベル賞をこの間もらった、吉野さんですね。ノーベル化学賞。皆さんの携帯の中にあるあの電池を開発した人ですね。生駒さんと同じ会社の人、ね、旭化成の人なんですけれどもね。なんか、生駒さんとつながってるだけで親戚みたいな感じがするんですけどね。私はね、勝手にそう思ってるんですけれども、その方のインタビューをちょっと聞いているとですね、研究というのはマラソンに似てるって言われてるんですよね。でもマラソンは途中苦しいけれども、最後必ずゴールすると。研究も苦しいけれどもね、必ずやってると何らかの成果は出てくるという確信がないと研究し続けることができないっていうんですよ。これやるってもダメかもしれないなって疑いがあると、もう続けようという気持ちがないんですよ。なくなるんですよね。いや、必ず成果は必ず出るんだという確信があると、こう見つけ出すことができるということなんですね。神様確信があるんです。必ず救うんだと、必ず見つけ出すんだと言ってですね、絶対に諦めきれない。そして神様は必ず私たちを見つけ出してくださって救ってくださるということですよ。私たちの家族だってそうです。私たちのお友達だってそうです。神様は決して見捨てられない。そして必ず見つけ出して救ってくださる、そういうお方だということですね。第3番目ですね、大喜びする愛ということです。15章のこの5節、そして見つけたら喜んでその羊を担いで、ね、見つけたらやっぱり嬉しいですよね。嬉しいってもう喜んでですね、で羊を担いで、羊を担ぐってどういうことでしょうかね、皆さん。まあ、この絵で見たことがありますけど、羊をですね、足をこうしてこう担いでですね、そういうような絵を見たことがありますけれども、そんなことをするのが、この当時、このイスラエルの習慣なのかなと思って、先生なんかに聞いてみたんですけれども、そんなことをする習慣ないよ。担ぎませんよね、そんな風にしてですね。担いでと、羊を担いで連れていくですね。で、6節ですね、家に帰って友達や近所の人々を呼び集めて、ちょ、皆さん来てくださいよと言って呼び集める。ねえ、この亡くなった羊が見つかったからよかったんです、嬉しかったんですよ、一緒に喜んでくださいよって言ったって、どうでしょうか、そんなことしますか皆さん。 しますか、ね、見つかった、嬉しいな、よかったな、でおしまいですよね。でそんなこと見てください、何が起こったのかなと思ったら、羊見つかったんですよって、なんだよってそんなことで呼ぶなよという感じじゃないですか。でもこれはものすごい喜びですよね。あのノーベル賞を取ったなんて言ったらもう嬉しい、一人だけで嬉しいんじゃない、みんなが嬉しいって喜ぶのですよね。本当に素晴らしい、もうオリンピックで金メダルを取ったとかね、ラグビーで勝ったとか言ったらみんなうわーっと喜ぶんですけれども、いなくなった羊が見つかったと言って、ああよかったねって、そんなことで呼ぶなよということではないでしょうか。でもそうじゃないんだということで、もうこの人自身はもうとっても嬉しい、でみんなも一緒に喜ぶほど嬉しい、それほどこの羊は大切なんですよということがそこで表されているんですよ。今日皆さんがこのように礼拝に来ておられる、またこの説教を聞いておられる、神様は喜んでおられますよ。皆さんは見つけ出されたんですよ。でこのところに来たん、呼び集められたんですよ、来たんですよ。まあ会員の方もあるし、お友達に来てくださいと言われて来た方もあるかもしれない、のチラシを見てここに来てみようと思った方もあるかもしれない。でも皆さんは見つけられたんです。神様はここにおられる方全員ですね、クリスチャンであろうとそうでなかろうと、よその宗教を信じていようと関係なしに、神様は喜んでおられるんですよ。ここによく来たね、この礼拝によく来たねって、いや別にちょっと様子をね見に来たというか、友達に誘われてこの義理を果たすために来たとかね、別にそんな信仰しようと思わないとかいう方もあるかもしれませんけれども、でも関係なしに、いや来てくれて嬉しいよって、この話を聞いてくれて嬉しいよって神様は確実に思っておられます。私たちが思っている以上に、教会の人たちは皆さんね、今日来られた皆さんのことを、来られてよかったなと本当に心から喜んで歓迎をいたします。皆さんを歓迎いたします。私たちは本当に嬉しいですけれども、神様の喜びは私たちが、まあ私たち教会員が嬉しいなんてものの、もう何倍も何十倍も何千倍も喜んでおられるというのは確実なことであります。ね、もうこのようなオーバーな表現をせざるを得ないほど、皆さん来てくださいよって、見つかったんですよって、迷子だったのが見つかったんですよ、本当に嬉しいですよ、みんな一緒に喜んでくださいよって、もう言わざるを得ないほど嬉しい、喜びがいっぱいということですよ。皆さん一人一人神様が喜んでおられます。ああ嬉しいな、来てくれたな、嬉しいな。私たちが何をするか何をしないか関係ないですよ。どう生きているか、どう生活をしているか何も関係ないです。まあいいことすれば嬉しいです。悪いことをする人は本当に悲しいですけれども、でもどんな生活をしようと神様は喜んでいてくださる。神様は皆さん、私たち一人一人皆さんのことを愛しておられるからです。赤ちゃんいますよね。あ、いないや、今向こうの方に行ってる。あのシオン君の赤ちゃんがいるんですけれども、可愛いですよね。何するわけじゃないし、ただ寝ているだけにこう、あのいるだけですけれども、いるだけで嬉しいというかね、可愛いというか、こう私に何かこう役に立つことをしてくれたわけでもないし、何をするわけじゃないけど、赤ちゃんはもういるだけでいいんですよね。そこでいるだけで、神様も一緒なんですよ。皆さん、私たちがいるだけでいいんですよ。そこに座っているだけ、そこで息をしているだけ、もうそれだけで可愛いなって嬉しいなって神様は見ていてくださるほどのお方なんだということであります。ねえ、この尋常でない喜びですよ、その喜びは。ねえ、いろいろ表現考えるんですけどね、 英語の歌というかアメージング・グレイスっていうこの賛美歌があります。これはとても有名になりましたね。以前は慈しみ深きという歌ですね、あの歌が有名でしたけれども、それ以上に有名になったんじゃないかなって。アメージング・グレイス、日本語では驚くべきですね、いうふうにこう訳されるんですけど、アメージングっていうのはもうびっくり仰天すると言いましょうかね、腰抜かすと言いましょうかね、あっけに取られるというか、開いた口が塞がらない、ちょっとこれは違うかまあそのようなこのびっくり、ものすごい驚きというのがアメージングって言うんですよね。日本語ではちょっと表現しにくい言葉じゃないでしょうかね。ものすごい驚きを表す、それだけの愛なんだということなんですよ。それをもってもう皆さん、私たち一人一人は神様に愛されているし喜ばれているということです。ですからそのことをですね、ああ神様がおられて私のことを喜んでいてくださるんだ、いつも見守っていてくださるんだ、だからといって嫌なこととか苦しいことがすぐになくなるわけではないですけれども、でもそれをもって生きていくと、今日よし頑張ろうという気持ちになりますよ。何か辛いこと苦しいことがあっても、いや私を愛してくださる、私を喜んでいてくださる、こんな私を喜んでいてくださる方がいるということをこう信じて生きている。そうすると一日一日が何か張りがあるっていうか、こう力が出るとか勇気が与えられます。でそれが一月になり、二月になり、一年になり、5年になり、10年になり、私たちの人生になる。振り返ってみると、ああ、本当に神様はやっぱりおられるな。いつも私を見ていてくださっているな。私は見捨てられていなかったな。あの苦しい時も、あの時辛かったけれども、振り返ってみたら、あれもいつか、いつの間にか問題は解決したし、今はまた違う問題はあるけれども、きっとこれも神様は助けてくださるに違いない。私たちの子供とか孫とかのことも心配だけれども、この世界がどうなるのかな、まあ、温暖化で台風とかなんか起こったり気象がおかしくなっているけれども、でもこのこともきっと神様は何とかしてくださるという希望を持って生きていくことができるんですね。ぜひ皆さん、神様が皆さんを愛しておられるということを知っていただきたいのです。お祈りをいたします。神様、今日も私たちをこのところに導いてくださいましたことをありがとうございます。100匹の羊がいて1匹がいなくなった、99匹いるから1匹くらいはどうでもいいだろうというのではなくて、神様はいや、この1匹も大切なんだよと言って決して諦めないで最後まで探し出してくださる、そして一人一人一匹一匹を喜んでいてくださる、私たち一人一人の人間を愛して喜び祝福してくださっている、本当にありがとうございます。こんな私、こんなダメな私、こんなに価値がないようなものですけれども、あなたが私たちを愛していてくださり喜んでいてくださることを感謝をいたします。あなたに愛されている、あなたに導かれているということを信じて喜んで、またこの一週間をスタートしていきます。いろんな問題がありますけれども、神様どうか助けてくださるようにお願いをいたします。台風で被害に遭った方々もあります。どうかその方のあなたがそばにいてくださり、お一人お一人を最善に導き、お守りくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく聖書の時、黙想の時を持ちたいと思います。黙祷をしてですね、今語られた言葉を、考えていただきたいと思います。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。